クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様、こんにちは。私はダニエル星名雄貴と申します。今日は祝福のアラカルトということで、救いの御業の時のことをお話をさせていただきます。今から8年前、私の地元新潟県の十日町市で知り合いに誘われてギフツのゴスペルコンサートに行きました。コンサートがあるのは分かっていたのですが、あまり乗り気ではありませんでした。しかし性格上断れないので行くことにしたのです。会場に着くとほとんど満席で、200名ほどのお客さんでいっぱいでした。コンサートは少しマイクの調子で聞き取りづらいところもありましたが、ハーモニーがとても綺麗で、君は愛されるため生まれた永遠の愛がいい曲で、とても印象に残っています。その日の帰り際、ギフツの皆さんと一緒に記念撮影もしました。一番前の真ん中でいかにも主役のように映っていて、今見ると恥ずかしいやら嬉しいやら、会話の中で牧師という名前も出てきたので、教会の関係者なんだと思っていました。ちょうどその頃、教会の保育園に勤めていて、礼拝にも参加し、抵抗感はありませんでした。誘ってくれた知り合いのお母さんも顔見知りでよく会っていたのです。その方は伝道師で、ゴスペルの練習に来てみないと誘われました。私もその当時カラオケが好きで歌が好きだったので、喜んで行くことにしました。奏楽者はいなかったのでアカペラで歌っていました。何回か練習していく中で、カラオケとは違うものを感じることがあったのです。歌っているとふわふわ鳥のようになって飛んでいるように感じたのです。教会の方々の鳥なしの祈りで主が触れてくださっていたのだと思います。そしてその年の全国ゴスペルグループコンテスト北陸予選に出ることになりました。奏楽者もいない中でアカペラで歌うこととなり、緊張しすぎて音がとんでもなく外れてしまい、恥をかいたことを今でも覚えています。練習はいつも川西土曜礼拝の後にしていました。なので時間に余裕を持っていく性格の私は、ちょうどメッセージの終わりくらいで参加していました。ハレルヤを賛美し、祝祷でのこの礼拝出席でした。そんな中、ある日、礼拝に出てみないと声をかけられたのです。礼拝に抵抗がなかった私は、翌週から土曜礼拝に参加していました。そしていつの間にか私立礼拝にも出席し、聖会にも参加するようになったのです。教会に導いてくれた伝道師のイエス様を信じれば全く違う人生が待ってるよ、ゴスペル歌う時も全然違うからの一言で決心し、救いのお祈りをしました。その時に開かれた言葉は次の通りです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。ヨハネの福音書15章4節から5節。この御言葉は今も自分の御言葉としています。今もこの御言葉をもって、ギフツと同じ働き、賛美の奉仕をさせていただいております。救われてからは心を主に向けて心からの賛美を捧げています。東京アントヨケ教会ではシャロームというグループでいろんな賛美の奉仕をさせていただきます。その中でも特に印象深いのは、十日町市にいた時毎週見ていたゴスペルライブ TV のレギュラー番組でギフツと一緒のステージに立てたことです。私もあそこに立って賛美できるようにと祈っていたことが成就しました。本当に夢のようでした。しかし白いスーツでギフツより目立ってしまったのは言うまでもありません。 このギフスのコンサートでゴスペルに出会っていなければ今ここにはいません。ゴスペルを通し祝福され救われて、今このゴスペルを届ける立場になっています。たくさんの方々にこのゴスペルを届けていきたいと思います。今日はお聞きくださりありがとうございました。